イギリス海岸、宮沢賢治。夏休みの15日の農場実習の間に、私どもがイギリス海岸とあだ名をつけて、2日か3日ごと、仕事が一切りつくたびによく遊びに行ったところがありました。それは本当は海岸ではなくて、いかにも海岸の風をした川の岸です。北上川の西岸でした。東の仙人峠から東の通り土沢を過ぎ、北上山地を横切ってくる冷たい猿ヶ石川の北上川への落合から少し下流の西岸でした。イギリス海岸には青白い凝灰質の泥岩が川に沿って随分広く露出し、その南の端に立ちますと、北の外れにいる人は小指の先よりもっと小さく見えました。ことにその泥岩層は川の水の増すたんびきれいに現れるものですから、何とも言えず青白くさっぱりしていました。ところどころには水増しの時できた小さな壺穴の跡や、またそれがいくつも続いた浅い溝、それからアタンのかけらだの枯れた足切れだのが一列に並んでいて、前の水増しの時にどこまで水が上がったかもわかるのでした。日が強く照る時は岩は乾いて真っ白に見え、縦横に走ったひび割れもあり、大きな帽子をかむってその上をうつむいて歩くなら、影帽子は黒く落ちましたし、全くもうイギリスあたりの白亜の海岸を歩いているような気がするのでした。町の小学校でも石巻の近くの海岸に15日も生徒を連れて行きましたし、隣の女学校でも臨海学校を始めていましたけれども、私たちの学校ではそれはできなかったのです。ですから、生まれるから北上の過酷の上流の方にばかりいた私たちにとっては、どうしてもその白い泥岩層をイギリス海岸と呼びたかったのです。それに実際そこを海岸と呼ぶことは無法なことではなかったのです。なぜならそこは第3期と呼ばれる地質時代の終わり頃、確かにたびたび海の渚だったからでした。その証拠には、第一にその泥岩は東の北上山地のへりから西の中央分水嶺のふもとまで一枚の板のようになってずっと広がっていました。ただその大部分がその上に積もった鉱石の赤砂利やローム、それから中石の砂や粘土や何かに覆われて見えないだけの話でした。それはあちこちの川の岸や崖の足にはきっとこの泥岩が顔を出しているのでも分かりましたし、またところどころで掘り抜き井戸をうがったりしますと、じきこの泥岩層にぶっつかるのでも知れました。第二に、この泥岩は粘土と火山灰と混じったもので、しかもその大部分は静かな水の中で沈んだものなことは明らかでした。例えばその岩には沈んでできた島のあること、木の枝や茎のかけらのうずもれていること、ところどころにいろいろな沼地に生える植物がもうよほど炭化して挟まっていること、また山の近くには細かい砂利のあること、ことに北上山地のへりにはところどころこの泥岩層の間に砂丘の跡らしいものが挟まっていることなどでした。そうしてみると、今北上の平原になっているところは一度は細長い幅3里ばかりの大きなたまり水だったのです。ところが第3にそのたまり水が塩辛かった証拠もあったのです。それはやはり北上山地のへりの赤砂利から牡蠣や何か反感のところに出なければ済まない貝殻の化石が出ました。そうしてみますと、第3期の終わり頃、それはあるいは今から5、60万年、あるいは100万年を数えるかもしれません。その頃、今の北上の平原にあたるところは、 細長い入海か寒湖で、その水は割合浅く、何万年の長い間にはところどころ水面から顔を出したり、また引っ込んだり、火山灰や粘土が上に積もったり、またそれが削られたりしていたのです。その粘土は西と東の山地から川が運んで流し込んだのでした。その火山灰は西の2列か3列の石英素面岩の火山がやっと静まったところではありましたが、やっぱり時々噴火をやったり爆発をしたりしていましたので、そこから降ってきたのでした。その頃世界には人はまだいなかったのです。ことに日本はごくごくこの間 3,4,000 年前までは全く人がいなかったといいますから、もちろん誰もそれを見てはいなかったでしょう。その誰も見ていない昔の空がやっぱり繰り返し繰り返し曇ったりまた晴れたり、海のひととこがだんだん浅くなって、とうとう水の上に顔を出し、そこに草や木が茂り、ことにもクルミの木が葉をひらひらさせ、ヒノキやイチイが真っ黒に茂り、茂ったかと思うと、たちまち西の方の火山が赤黒い舌を吐き、軽石の火山礫は空も真っ暗になるほど降ってきて、木は押しつぶされ、埋められ、間もなくまた水がかぶさって、粘土がその上に積もり、全く真っ暗なところに埋められたのでしょう。考えても変な気がします。そんなことは本当だろうかとしか思われません。ところがどうも仕方ないことは、私たちのイギリス海岸では、川の水からよほど離れたところに、半分石炭に変わった大きな木の根株が、その根を泥岩の中に張り、その幹と枝を軽石の火山礫層に押しつぶされて、ぞろっと並んでいました。もっとも、それは間もなく日光に当たってボロボロに裂け、たびたびの出水に次から次と削られていきましたが、新しいものもまた出てきました。そしてその根株の周りから、ある時私たちは四重近くの半分炭化したクルミの実を拾いました。それは長さが2寸ぐらい、幅が1寸ぐらい、非常に細長く尖った形でしたので、初めは私どもは上の重い地層に押しつぶされたのだろうとも思いましたが、縦に埋まっているのもありましたし、やっぱり初めからそんな形だとしか思われませんでした。それから藩の木の実も見つかりました。小さな草の実もたくさん出てきました。この100万年昔の海の渚に、今日は北上川が流れています。昔大きな波を上げたり、じっと静まったり、誰も誰も見ていないところでいろいろに変わったその大きな冠水の継承者は、今日は波にちらちら火を点じ、ピタピタ昔の渚を打ちながら野中南へ流れるのです。ここを海岸と名をつけたってどうしていけないと言われましょうか。それにもう一つ、ここを海岸と考えていいわけはごくわずかですけれども、川の水がちょうど大きな湖の岸のように寄せたり引いたりしたのです。それは向こう側から入ってくる猿ヶ石川とこちらの水がぶっつかるためにできるのか、それとも少し上流がかなり険しい背になって、それがこの泥岩層の岸にぶっつかって戻るためにできるのか、それとも全く他の原因によるのでしょうか。とにかく日によって水が潮のように差し引きする時があるのです。そうです、ちょうど1学期の試験が済んで、その採点も終わり、あとは31日に成績を発表して通信簿を渡すだけ。私の方から言えば、まあそうです、農場の仕事だってその日の午前で麦の運搬も終わり、まあ一段落というその昼過ぎでした。私たちは今年3度目イギリス海岸へ行きました。瀬川の鉄橋を渡り、 ごぼうや甘藍が青白い葉の裏を翻す畑の間の細い道を通りました。道にはスズメの片びらが穂を出していっぱいにかぶさっていました。私たちはそこから聖番所の構内に入りました。聖番所の構内だということは、もくもくした新しいおがくずが敷かれ、のこぎりの音が気まぐれにそこを飛んでいたので分かりました。おがくずには日が照ってちょうど砂のようでした。砂の向こうの青い水と救助区域の赤い旗と向こうのブリキ色の雲とを見たとき、いきなり私どもはスウェーデンの峡湾にでも来たような気がしてドキッとしました。確かにみんなそういう気持ちらしかったのです。聖番の小屋の中は藍色の影になり、白く光る丸の子が四五丁壁に並べられ、その一丁は軸に取り付けられて幽霊のように回っていました。私たちはその横を通って川の岸まで行ったのです。草の生えた石垣の下、さっきの救助区域の赤い旗の下にはいかだもちょうど来ていました。花城や花巻の生徒がたくさん泳いでおりましたけれども、元来私どもはイギリス海岸に行こうと思ったのでしたから、黙ってそこを通り過ぎました。そしてそこはもうイギリス海岸の南の端なのでした。私たちでなくったって、せっかく川の岸までやってきながらその気持ちのいいところに行かない人はありません。町の雑貨商店や金物店の息子たち、夏休みで帰ったあちこちの中等学校の生徒、それから昼休みの聖番の人たちなどが、あるいは裸になって2人3人ずつその真っ白な岩に座ったり、また網シャツや緩い青の半ズボンを履いたり、青白い大きな麦わら帽をかぶったりして歩いているのを見ていくのは本当にいい気持ちでした。そしてその人たちが皆私どもの方を見て少し笑っているのです。ことに一番いいことは、最上等の外国犬が向こうから黒い影帽子と一緒に一目散に走ってきたことでした。実にそれはロバートとでも名のつきそうなもじゃもじゃした大きな犬でした。
ああ、いいなあ。
私どもは一度に叫びました。誰だって夏海岸へ遊びに行きたいと思わない人があるでしょうか。ことにも行けたら、そしてさらわれて紡績工場などへ売られて、あんまりひどい目に遭わないなら、フランスかイギリスか、そういう遠いところへ行きたいと誰も思うのです。私たちは忙しく靴やズボンを脱ぎ、その冷たい少し濁った水へ次から次と飛び込みました。全くその水の濁りようときたら素敵に高尚なもんでした。その水へ半分顔を浸して泳ぎながら横目で海岸の方を見ますと、泥岸の向こうの外れは高い草の崖になって、木も揺れ、雲も真っ白に光りました。それから私たちは泥岩の出張ったところに取り付いて、だんだん登りました。一人の生徒はスイミングワルツの口笛を吹きました。私たちの中では本当のオーケストラを見た者も聞いたことのある者も少なかったのですから、もちろんそれは町の洋品屋の蓄音機から来たのですけれども、ちょうどそのように冷たい水は流れたのです。私たちは泥岩層の上をあちこち歩きました。ところどころに壺穴の跡があって、その中には小さな丸い砂利が入っていました。
この砂利がこの壺穴を掘るのです。水がこの上を流れるでしょう。石が水の底でザラザラ動くでしょう。回ったりもするでしょう。だんだん岩が削れていくのです。
また赤い酸化鉄の沈んだ岩の裂け目に沿って、層がずっと溝になってくぼんだところもありました。それはたくさんの壺穴を連結して ちょうど氷炭をつないだように見えました。
こういう溝は水の出るたんびにだんだん深くなるばかりです。なぜなら流されていく砂利はあまりこの高いところを通りません。溝の中ばかり転んでいきます。溝は深くなる一方でしょう。水の中をご覧なさい。岩がたくさん縦の棒のようになっています。みんなこれです。
あ、騎兵だ騎兵だ。
誰かが南を向いて叫びました。下流の真っ青な水の上に朝日橋がくっきり黒く一列浮かび、その欄干の間を白い上着を着た騎兵たちがぞろっと並んでいきました。馬の足並みが陽炎のようにチラチラチラチラ光りました。それは一中隊ぐらいで、鉄橋の上を行く汽車よりはもっと緩く、小学校の遠足の列よりはもう少し早く、多分は中隊長らしい人を先頭にだんだん橋を渡っていきました。
どこさ行くのだべ？
水馬演習でしょう。白い上着を着ているし、きっと裸馬だろう。
こっちさ来るといいな。
来るよ、きっと。大抵向こう岸のあの草の中から出てきます。兵隊だって誰だって気持ちのいいところへは来たいんだ。
騎兵はだんだん橋を渡り、最後の一人がポロッと光って、それからみんな見えなくなりました。と思うと、またこっちのたもとから一人がダクでかけて行きました。私たちは黙ってそれを見送りました。けれども全く見えなくなると、そのこともだんだん忘れるものです。私たちはまた冷たい水に飛び込んで、小さな湾になったところを泳ぎ回ったり、岩の上を走ったりしました。誰かが岩の中に埋もれた小さな植物の根の周りに、水酸化鉄の茶色な輪が何重も巡っているのを見つけました。それは初めからあちこちたくさんあったのです。
どうしてこの輪できたのす？
この出来方は難しいのです。硬質体のことをもう少し詳しくやってからでなければわかりません。けれども、とにかくこれは電気の作用です。この輪はリーゼ玩具の輪と言います。実験室でもこさえられます。後で土壌の方でも説明します。腐食質伴奏というものも似たようなわけでできるのですから。
私は毎日の実習で疲れていましたので、長い説明がめんどくさくてこう答えました。それからしばらく経って、ふと私は川の向こう岸を見ました。背の高い2本の電信柱が互いに寄りかかるようにして1本の腕木でつねられてありました。そのすぐ下の青い草の崖の上に、まさしく一人のカーキ色の将校と大きな茶色の馬の頭とが出てきました。
来た来た、とうとうやってきた。
みんなは高く叫びました。
水馬演習だ、向こう側へ行こう。
こう言いながら、その真っ白なイギリス海岸を上流に登り、そこから向こう側へ泳いでいく人もたくさんありました。兵隊は一列になって崖を斜めに降り、中には先に黒い鍵のついた長い竿を持った人もありました。まもなくみんなは向こう側の草の生えた河原に降り、六列ばかり横に並んで馬から降り、将校の訓示を聞いていました。それがなかなか長かったので、こっち側にいる私たちは実際飽きてしまいました。いつになったら兵隊たちが皆馬のたてがみに取り付いて泳いでこっちへ来るのやら、すっかり待ちあぐねてしまいました。さっき川を越えて見に行った人たちも浅瀬に立って将校の訓示を聞いていましたが、それもどうも面白くて聞いているようにも見え、またつまらなそうにも見えるのでした。潤んだ夏の雲の下です。そのうちとうとう2隻の船が川下からやってきて、川の真ん中に止まりました。兵隊たちは一番端の列から馬を引いてだんだん川へ入りました。馬の蹄の底の砂利を踏む音と 水のバチャバチャ跳ねる音とが、遠くの遠くの夢の中からでも来るように、こっち岸の水の音を越えてやってきました。私たちは今にだんだん深いところへさえ来れば、兵隊たちはたてがみに取り付いて泳ぎ出すだろうと思って待っていました。ところが先頭の兵隊さんは船のところまでやってくると、ぐるっと回ってまた向こうへ戻りました。みんなもそれに続きましたので、列は一つの輪になりました。
なんだ、今日はただ馬を水に慣らすためだ。
私たちはなんだかつまらないようにも思いましたが、またあんな浅いところまでしか馬を入れさせず、それに船を2隻も用意したのを見て、どこか大変力強い感じもしました。それから私たちは養蚕の用もありましたので、急いで学校に帰りました。その次には私たちはただ5人で行きました。はじめはこの前の湾のところだけ泳いでいましたが、そのうちだんだん川にも慣れてきて、ずっと上流の波の荒い背のところから海岸の一番南のいかだのあるあたりへまでも行きました。そして疲れて、おまけに少し寒くなりましたので、海岸の西の境のあの古い根株やその上に積もった軽石の火山礫層のところに行きました。その日私たちは完全なクルミの実も2つ見つけたのです。火山礫の層の上には前の水増しの時の水が沼のようになってところどころ溜まっていました。私たちはその溜まり水から堰をこしらえて滝にしたり、発電所の真似をこしらえたり、ここはオーバーフローだのなんの長いこと遊びました。その時、あの下流の赤い旗の立っているところに、いつも腕に赤い切れを巻きつけて裸に斑点だけ一枚着て、みんなの泳ぐのを見ている30ばかりの男が一丁の金手工を持って下流の方から登ってくるのを見ました。その人は町から水泳で子供らの溺れるのを助けるために雇われてきているのでしたが、何分暇に見えたのです。今日だって実際暇なもんだから、ああやって用もない金手子なんか担いで、動かさなくてもいい途方もない大きな石を動かそうとしてみたり、ちょうど私どもが遊びにしている発電所の真似などを金手子まで使って、本当にゴツゴツ岩を掘って浮き岩の層のたまり水を干そうとしたりしているのだと思うと、私どもは実は少しおかしくなったのでした。ですからわざと真面目な顔をして、ここの水少し干した方いいな、金手子を貸しませんか、というものもありました。するとその男は金手子でトントンあちこちついてみてから、
ここら岩も柔らかいようだな、
と言いながら素直に私たちに貸し、自分はまた上流の波の荒いところに集まっている子供らの方へ行きました。すると子供らはその荒いブリキ色の波のこっち側で手を上げたり、足を車屋さんのようにしたり、みんなちりぢりに逃げるのでした。私どもは、ははあ、あの男はやっぱりどこか足りないな、だから子供らが鬼のように怖がっているのだと思って、遠くから笑って見ていました。さて、その次の日も私たちはイギリス海岸に行きました。その日はもう私たちはすっかり川の心持ちに慣れたつもりで、どんどん上流の背の荒いところから飛び込み、すっかり疲れるまで下流の方へ泳ぎました。下流で上がってはまた野蛮人のようにその白い岩の上を走ってきて、上流の背に飛び込みました。それでもすっかり疲れてしまうと、また昨日の軽石層のたまり水のところに行きました。救助係はその日はもうちゃんとそこに来ていたのです。腕には赤い切れを巻き、金手子も持っていました。
お熱うござんす。
私が挨拶しましたら、その人は少し決まり悪そうに笑って、
なあに、 お家の生徒さんぐらい大きな方なら危ないこともないのですが、ちょっと来てみたところです。
というのでした。なるほど、私たちの中で確かに泳げるものは本当に少なかったのです。もちろん何かの張り合いで誰かが溺れそうになった時、間違いなくそれを救えるというくらいのものは一人もありませんでした。だんだん話してみると、この人は随分よく私たちを考えていてくれたのです。救助区域はずっと下流のいかだのところなのですが、私たちがこの気持ちよいイギリス海岸に来るのを止めるわけにもいかず、時々別の用のあるふりをして来て見ていてくれたのです。もっと話しているうちに、私はすっかり決まり悪くなってしまいました。なぜなら、誰でも自分だけは賢く、人のしていることは馬鹿げて見えるものですが、その日、そのイギリス海岸で、私はつくづくそんな考えのいけないことを感じました。体を刺されるようにさえ思いました。裸になって、生徒と一緒に白い岩の上に立っていましたが、まるで太陽の白い光に責められるように思いました。全くこの人は、救助区域があんまり下流の方で、とてもこのイギリス海岸まで手が及ばず、それにもかかわらず私たちをはじめみんなこっちへも来るし、ことに小さな子供らまでが何遍叱られてもあの危ない背のところに行っていて、この人の形を遠くから見ると逃げて土手の影や沢の半の木の後ろに隠れるものですから、この人は町へ行ってもう一人人を雇うか、そうでなかったら救助の部位を浮かべてもらいたいと話しているというのです。そうしてみると、昨日あの大きな石を用もないのに動かそうとしたのも、その部位の重りに使う心組みからだったのです。おまけにあの背のところでは早くにも溺れた人もあり、下流の救助区域でさえ今年になってから2人も救ったというのです。いくら昨日までよく泳げる人でも、今日の体加減ではいつ水の中で動けないようになるかわからないというのです。何気なく笑ってその人と話してはいましたが、私は一人で激しく激しく私の軽率を責めました。実は私はその日までもし溺れる生徒ができたら、こっちはとても助けることもできないし、ただ飛び込んでいって一緒に溺れてやろう、死ぬことの向こう側まで一緒についていってやろうと思っていただけでした。全く私たちにはそのイギリス海岸の夏の一刻がそんなにまで楽しかったのです。そして私はそれが悪いことだとは決して思いませんでした。さて、その人と私らは別れましたけれども、今度はもう用心してあの実験ばかりの湾の中でしか泳ぎませんでした。その時、海岸の一番北の端まで登っていった一人がまっすぐに私たちの方へ走って戻ってきました。
先生、岩に何かの足跡あらんず。
私はすぐ壺穴の小さいのだろうと思いました。第三期の泥岩で、どうせ昔の沼の岸ですから、何か哺乳類の足跡のあることもいかにもありそうなことだけれども、教室でだって種獣の足跡の図まで黒板に書いたのだし、どうせそれが頭にあるから壺穴までそんな具合に見えたんだと思いながら、あんまり気乗りもせずにそっちへ行ってみました。ところが私はぎくりとして突っ立ってしまいました。みんなも顔色を変えて叫んだのです。白い火山灰層のひとところが平らに水で剥がされて、浅い幅の広い谷のようになっていましたが、その底に2つずつ蹄の跡のある大きさ五寸ばかりの足跡がいくつか続いたり、ぐるっと回ったり、大きいのや小さいのや実にめちゃくちゃについているではありませんか。その中には薄く酸化鉄が沈殿して あたりの岩から実にはっきりしていました。確かに足跡が泥につくや否や、火山灰がやってきて、それをそのまま保存したのです。私は初めは粘土でその型を取ろうと思いました。一人がその青い粘土も持ってきたのでしたが、蹄の跡があんまり深すぎるので、どうもうまくいきませんでした。私は明日石膏を用意してこようとも言いましたけれども、それより一番いいことはやっぱりその足跡を切り取って、そのまま学校へ持って行って標本にすることでした。どうせまた水が出れば火山灰の層が剥げて新しい足跡の出るのは確かでしたし、今のは構わないでおいてもすぐ壊れることが明らかでしたから。次の朝早く、私は実習を掲示する黒板にこう書いておきました。8月8日農場実習、午前8時半より正午まで、除草追肥第1、7組カブラハシュ第3、4組観覧中高第5、6組養蚕実習第2組午後、イギリス海岸において第3期偶蹄類の足跡標本を採集すべきにより、希望者は参加すべし。そこで正直を申しますと、この小さなイギリス海岸の原稿は8月6日のあの足跡を見つける前の日の晩、宿直室で半分書いたのです。私はあの救助係の大きな石を金手子で動かすあたりから、あとは勝手に私の空想を書いていこうと思っていたのです。ところが次の日、救助係がまるで違った人になってしまい、泥岩の中からは空想よりももっと変な足跡などが出てきたのです。その半分書いた文だけを実習が済んでから教室でみんなに読みました。それを読んでしまうかしまわないうち、私たちはいっぺんに飛び出してイギリス海岸へ出かけたのです。ちょうどこの日は校長も出張から帰ってきて学校に出ていました。黒板を見て笑っていました。それから眉を売るのが済んだら自分も行こうというのでした。私たちは新しい鋼鉄の三本具は一本と物差しや新聞紙などを持って出て行きました。海岸の入り口に来てみますと、水はひどく濁っていましたし、雨も少し降りそうでした。雲が大変険しかったのです。救助係に私は今日は少しのお礼をしようと思ってその支度もしてきたのでしたが、その人はいつものところに見えませんでした。私たちはまっすぐにそのイギリス海岸を昨日のところに行きました。それから丁寧にあの怪しい化石を掘り始めました。気がついてみると、みんな大抵ポケットに除草釜を持ってきているのでした。岩が大変柔らかでしたから、大丈夫、それで削れる見当がついていたのでした。もうあちこちで掘り出されました。私はせわしくそれを止めて、2つの足跡の間隔を測ったり、スケッチを取ったりしなければなりませんでした。足跡を2つ続けて取ろうとしている人もありましたし、もう少しのところで壊した人もありました。まだ上流の方にまた別のがあると、1人の生徒が行って走ってきました。私は暑いので、すっかり裸になって、泳ぐ時のような形をしていましたが、すぐその白い岩を走って行ってみました。その足跡は今までのとはまるで形も違い、よほど小さかったのです。あるものは水の中にありました。水がもっと引いたらまだまだたくさん出るだろうと思われました。その上流の方から南のイギリス海岸の真ん中でみんなの一生懸命掘り取っているのを見ますと、今度はそこは英国でなくイタリアのポンペイの火山灰の中のように思われるのでした。ことに 4,5 人の女たちがけばけばしい色の着物を着て向こうを歩いていましたし、おまけに雲がだんだん薄くなって日が真っ白に照ってきたからでした。
いつか校長も黄色の実習服を着て来ていました。そして足跡はもう4つまで完全に取られたのです。私たちはそれを右輪まで持って行って洗い、それからそっと新聞紙に包みました。大きなのは3眼目もあったでしょう。掘り取るのが済んで、あの粗い背のところから飛び込んでいくものもありました。けれども私はその溺れることを心配しませんでした。なぜなら生徒より前にもう校長が飛び込んでいて、ごくゆっくり泳いでいくのでしたから。しばらく経って私たちはみんなでそれを持って学校へ帰りました。そしてさっきも申しましたように、これは昨日のことです。今日は実習の9日目です。朝から雨が降っていますので、外の仕事はできません。うちの中で図を引いたりして遊ぼうと思うのです。これから私たちにはまだ麦こなしの仕事が残っています。天気が悪くてよく乾かないで困ります。麦こなしは乃木がエラエラ体に入って大変辛い仕事です。百姓の仕事の中では一番嫌だとみんなが言います。この辺ではこの仕事を夏の病気とさえ言います。けれども全くそんな風に考えてはすみません。私たちはどうにかしてできるだけ面白くそれをやろうと思うのです。